先日ある教会員の方からこういう話を聞きました。その方が以前教会生活をしていた教会での話であります。その教会の牧師の娘さんが、悪気はなかったのですが、結果として警察に捕まってしまうような事件を起こしてしまった。その娘さんは今度高校生になる、まだ未成年の方でありましたけれども、洗礼を受けてすでに教会員であられました。父親でもある牧師は教会で役員会を開き、教会員である自分の娘の会期を決めました。ご自身も責任を取って辞任するような覚悟もしておられたということであります。一方でこういう話もあります。東京のある教会での話。その教会の牧師は教会員である女性からある相談を受けました。同じ教会員である夫が別の女性と関係を持っている。その牧師は牧会する教会の中でそういう問題が起こっていることを大変嘆きます。しかしそのことがその後どうなったのか誰も知り得ておりません。完全に封印されました。皆さんはこの2つの話をどう受け止めるでしょうか。皆さんにしっかりと考えていただきたいのです。少し衝撃的な内容から今日は説教を始めました。これを語るか語るまいか、私自身も少し躊躇しましたけれども、皆さんに考えていただきたいと思いまして、思い切ってこのことを伝えました。世にある教会はさまざまな問題が起こります。思いもよらない事態に直面いたします。教会だからそういうことは起こらないだろうと、そういう保証はどこにもありません。いや、むしろ教会はこの社会の縮図のようなところでもあります。ただ肝心なことは、問題が起こったときにそれとどう向かい合うかであります。あるいはそれとどうそこに対応していくか、対処していくかであります。でそこでこそ教会としての真価が問われると思います。でそう言いながら、ではあなただったらどうかと、同じような立場になったらどう判断し対処するのか、決して人事ではないんですね。どうせ人間は罪人なんだから、どうせ人間は弱いんだから仕方がない、あるいはもうあまり波風立てなくてもですね、そうやって穏便に済ませてしまう。果たしてそれで良いんでしょうか。それでは全く問題は解決していないのです。それは諦めであって、私たちの中に働いているキリストの命、その本当の力を見くびっているとしか言えません。確かにこの罪の世に生きる今は私たちはまだ完全ではありません。 おぼろげに神様の栄光を映し出している存在に過ぎないのです。しかしキリストに結ばれ、その新しい命を生かされているものとして、私たちはその輝かしい光をうちに秘めております。皆さんお一人お一人のうちにキリストの命が輝いているんです。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、そう主イエスは言われました。それは何か私たちがもともと持っている倫理的な素質を要求しているのではありません。私たちはキリストの十字架と復活の御業、福音によって罪許され、光の子とされているんです。それゆえに私たちはこの罪の世にあってキリストの光を輝かす役目を担っております。で、それはそのようにしてこの世が全く罪の支配に陥らないためです。そういった意味で教会というのは、いわばこの地上にあって最後の砦なのです。その自覚が今私たちには求められているのではないでしょうか。今日の信仰問答、少し聞き慣れない言葉が出てきました。それは鍵の務めという言葉です。この言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。この言葉は問82、これは前回読んだところですけれども、このところにすでに出てきました。問いの82のところをちょっと読みますと、それではその信仰告白と生活によって不信仰と背信等を示している人々でもこの晩餐に預かれるのですか。いいえ、なぜならそれによって神の契約を侮辱し、見怒りを全回収に招くことになるからです。それゆえキリストの教会はキリストとその人たちとの定めに従って、そのような人々をその生活が正されるまで鍵の務めによって締め出す責任があります。この聖餐に預かるふさわしさ、これを扱う中で、不信仰と背信を示している人たちはこの鍵の務めによって聖餐の食卓から締め出すということがここで言われています。聖餐というのは洗礼を受けてキリストに結ばれ、その罪の許しと新しい命を生きる者たちがその恵みを確かめる聖なる食卓であります。で、思い起こしていただきたいのは、この信仰問答ではこの聖餐に預かるときに聖霊が働いて私たちは天のキリストの体に預かるんだ、天のキリストの体と一つになる、そういう信仰がここには語られておりました。これはカトリック教会とは大きく違っているところです。カトリック教会は固い説であって、そのパンと杯がそのままキリストの体と血になるというふうに理解するわけですけれども、私たち改革派の教会は聖霊が働いて天のキリストの体にそこで私たちは預かる、そういう信仰を持って聖餐に預かるわけですね。問い76では、聖霊によってその祝福された身体といよいよ一つにされていくあります。また問い79、聖霊の働きによってその誠の体と血とに預かっている。また問い80、聖霊によってキリストに接ぎ木されている。で、これらの言葉が示していることは他でもないキリストとの一体化であります。聖書では教会はキリストの体と言われますけれども、それは単なる比喩ではないんです。 私たちは本当にキリストの体の一部になる、栄光の御体の一部となっていくんですね。信仰によってキリストに結ばれ、そのように私たちはキリストの体を生きるようになります。今日もこの主の食卓が備えられていますけれども、聖餐に預かるたびに私たちはそのことを思い起こし、そして確かめているわけですね。自分が今キリストと一つであるということ。しかし自らその恵みを否定し、それを軽んじないがしろにするような行いをしているならば、果たしてそのままでキリストの体にふさわしいのか、この聖餐に預かれるのか、同じ一つの体にそぐわないことがそこに起こっているわけです。で、それはやはり悔い改める必要がある。で、信仰問答はそれを鍵の務めによって促そうとしているわけです。で、そこで鍵の務めとは何かということになります。で、信仰問答は2つのことをここで挙げております。問83、今日のところに注目をしてください。問83、鍵の務めとは何ですか。聖なる福音の説教とキリスト教的回帰のことです。これら2つによって天国は信仰者たちには開かれ、不信仰な者たちには閉ざされるのです。聖なる福音の説教とキリスト教的回帰、この2つが鍵の務めというふうに言います。で、さらにここではこの鍵というのは、天国の門の鍵であるということがここで分かります。天の国の門を開いたり閉じたりするということ、そういう鍵の務めを教会持っているということを言っているわけです。本当にそんなことがあるのか、そう疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもこれはですね、実は聖書に根拠があることなんです。今日、新約聖書マタイによる福音書の御言葉を読みました。ここはペトロの信仰告白の、ところですけれども、ペトロがですね、主イエスに向かって、あなたはメシア、生ける神の子です、そう答えすると、主イエスは次のように、言われます。17節以下のところですが、するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。このつなぐあるいは解くというのは、これは先ほど鍵の務めと言いましたが、鍵によって開いたり閉じたりするということ。で、この天の国の鍵をここでペトロは、授けられるわけですね。ただしかし、ここで注意しておきたいことがあります。これはそのペトロ個人にこの鍵は与えられたのかという、そういう問題がここにあります。で、そう解釈するのが実はローマカトリック教会なんですね。このペテロがこの天国の鍵を持って、そして代々の法王がこの天の鍵を継承すると考えます。ですから、ローマ法王というのは絶対的な権威をカトリック教会では持っているわけですね。しかし、私たちのプロテスタント教会ではそう解釈はしておりません。このあなたですね、あなたはあなたに天の国の鍵を授ける、これはペトロ個人のことではなくて、あくまでも教会を代表してペトロのことを指している。ですから 天の国の鍵が誰か一人ペテロに与えられているというふうには考えないですね。それは教会に委ねられている、そう捉えます。この後マタイによる福音書の18章のところですけれども、ちょっと見ていただきますと、18章の18節ですね。ここに同じ言葉が出てくるんですけれども、35ページの下のところですが、18章の18節ですね。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる、ね、あなた方と今度は複数形になっています。でまたこれはヨハネ福音書で、復活の主イエスが弟子たちに、現れたところがあります。でその時に主イエスが弟子たちにこういうふうに言われた、聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残るですね。でこれも同じ、やはり天の国の鍵、そう理解することができます。でここでもやはり主イエスはこれを弟子たち、すなわち教会に託されているわけです。しかしですね、この破れ大きい教会、先ほど言いました教会、いろんな問題が起こる、この教会がどうしてそのような天の国の鍵を持つことができるのか、そういう疑問が当然出てくるんです。だから最もな疑問です。そして本来教会にはそのような資格はないと、はっきりと言わざるを得ません。けれどもシュエスはそれでもこの破れ大きい教会にこの天の鍵を託されたんです。どうしてでしょうか。それは主イエスの十字架と復活の御業にかかっているんです。これがあるから、この十字架と復活の福音の御業に生かされている限りにおいて教会はこれが可能なんです。ですから逆を言えば、福音に生かされていなければ教会はこのような会期を行うことはできません。天の国の鍵を持って天国を開いたり閉じたりするなんて、そんなことはできません。キリストの福音こそがこの会期を理解する鍵になります。そこでまず注目していただきたいのは、この鍵の務めを信仰問答はまず聖なる福音の説教であるとしている点であります。説教ですね、それはそこで言うまでもなく福音が語られるわけですね。福音というのはイエス・キリストの十字架と復活の御業、それによる罪の許しと新しい命のことです。問いの84、ここを読みます。聖なる福音の説教によって天国はどのように開かれまた閉ざされるのですか。次のようにです。すなわちキリストのご命令によって信仰者に対して誰にでも告知され明らかに証言されることは、彼らが福音の約束を誠の信仰をもって受け入れる度ごとに、そのすべての罪がキリストの功績のゆえに神によって真実に許されるということです。しかし不信仰な者や偽善者たちすべてに告知され明らかに証言されることは、彼らが改心しない限り神の御怒りと永遠の刑罰とが彼らにとどまるということです。そのような福音の証言によって神は両者をこの世と来たるべき世において裁こうとなさるのです。福音の証言というふうにありますね。で、福音というのはですね、これ証言なんです。証言だから私たちは教会に何を聞いているかというと、その福音に関しての解釈とか理解とかですね、こういうふうに考えてますとか、そういうことを言ってるわけじゃないんです。 福音というのはこれは証言、実際に十字架のキリスト、そして復活の御業によって私たちが救われる、そのことの証言なんです。教会ではこれを礼拝の中で聞き続けることになります。日曜日の礼拝においてこの場所で宣言されることは福音の証言に他なりません。またそれは公であり、秘密裏に行われていることではありません。公言されているわけです。誰でも聞くことができる、誰もが招かれているわけです。限られた特定の人たちだけのものではないんですね。そして聞いたものすべてにこの救いの約束が示されます。キリストによる罪の許しと新しい永遠の命が告知されるんです。で、この福音こそが私たちを悔い改めさせ、神様へと立ち返らせるものになります。で、それは一度だけではありません。繰り返し、この主の日の礼拝において繰り返しこれを聞くことによって私たちは神様の御前に立ち返っていくんです。そういうことがこの説教で起こる、それがこの説教の持つ鍵の務めであります。そしてもう一つの務め、鍵の務めは回帰というものですが、これについては問85のところですね。85のところもう一度私が読みます。キリスト教的回帰によって天国はどのように開かれまた閉ざされるのですか。次のようにです。すなわちキリストのご命令によってキリスト者と言われながら非キリスト教的な教えまた行いをなし、度重なる兄弟からの忠告の後にもその過ちまたは 不道徳を離れない者は教会また教会役員に通告されます。もしその訓戒にも従わない場合、教会役員によっては聖霊典の停止をもってキリスト者の改宗から、神ご自身によってはキリストの御国から彼らは締め出されます。しかし彼らが真実な悔い改めを約束し、またそれを示すときには再びキリストとその教会の一員として受け入れられるのです。まあ、これを読みますと少し厳しさを感じたりですね、あるいは単なる罰則にしか聞こえないという人もいらっしゃるかもしれません。具体的にはここには3つの段階で、この回帰というのが行われていることが分かります。まず、兄弟による忠告ですね。で、次に教会役員による訓戒、そして最後が聖霊典の停止です。これは、まあ、具体的には聖餐に預かれないということですね。改宗からの締め出しがイコール御国からの締め出しと言われますけれども、悔い改めを示すならばその人は再び受け入れられる、最後結んでいます。で、それはキリストとその教会の一員として受け入れられる、あるんです。私はここが大変重要だと思うんですね。その人はキリストに受け入れられるんです。悔い改めてキリストに受け入れられる。ですがそれを具体的に表すのは教会の一員となること、改宗、その群れに戻るっていうことなんです。そこにはイエス・キリストによって罪許された仲間たちがいるんです。その群れにおける交わりが大切なんです。私たちは使徒信条で生徒の交わりを信ず、そう告白します。それはキリストとの交わりである、またこの教会員同士の交わりでもあります。そこには当然 人と人との触れ合いがあります。ですから回帰といってもそれは機械的に裁くのではないんです。この信仰問答には度重なる忠告あります。私はですね、ここに愛を感じます。そこで涙を流し、そのもののために悲しみ、またそのものの悔い改めのために祈る者の姿を見ます。今日の説教の冒頭で触れたあの牧師の娘さんの回帰の話ですね。私はそこにはやはり涙があり、その娘さんのために祈る教会の姿がそこにはあったと思います。で、この愛がなくてどうしてその人が立ち直れるでしょうか。本当に悔い改めることができるでしょうか。その悔い改めを共同体が担うんです。その罪を犯したその人の問題としてその人だけがそれを解決するとか、そこに委ねてしまうということではないんです。共同体が、その交わりがその人を受け入れ、その人のために悲しみ涙を流し祈るんですね。そしてこの愛は他でもない私たちのために命を捧げてくださったキリストに基づく愛であります。キリストが私たちのためにどれほど悲しみ祈られているか、あのゲセマネの祈りの姿を思い起こします。でもその愛によって私たちは神様に引き戻されるわけです。いいですか皆さん、過ちを犯したものを本当に立ち返らせる力を持っているのはそれはキリストです。私たち人間の作り出すちっぽけな配慮や気遣いがその人を悔い改めに導くのではありません。回帰はこのキリストの愛によって人を悔い改めに導く救いの手段なんです。だから裁くことではない。最終的な裁きというのは神様がなさること。だからそこまでに私たちができることは何か、教会ができることは何か、それは人間的に解決していくことじゃないんです。そこには救いはありません、ありません。私たちはそこですることはキリストの福音を示して、そしてこのキリストの愛を持って接していくこと、仕えていくこと、この度重なる忠告という言葉、これは深いです。私たちはそういうことはできますか。罪を犯した者に何度も出かけていって悔い改めるように促すことが私たちできますか。でもそれができるところが教会なんです。この愛を持って仕えていくこと、それが教会の行う会期である、私たちに委ねられている鍵の務めであると私は信じます。祈りを捧げましょう。恵み深い天の父なる神様、本当に破れの多い、欠けの多いこの教会に、そのためにあなたは 独り子の命を捧げ尽くして、その愛をもってこの群れを取りなし、そして本当に恐れ多いことに、ここに天の国の鍵を委ねてくださいました。これに応える術を私どもは本当に知りませんが、しかしイエス・キリストの福音に仕えることによって、この鍵の務めに私どもは祈りつつ仕えていくことが許されます。どうかキリストの愛をもって私たちも互いのために祈り、使い合い、時に罪を犯してしまう者に対してはこのキリストの愛をもって忠告し、諭し合うことができますように、勇気を持って教会がこの会教を行い、キリストの体なる教会を清潔に保ち、主の教会として立て上げていくことができますよう、どうぞ私たちを励まし強めてください。ただいまから聖餐に預かりますけれども、私たちがこのキリストの贖いによってこの主の食卓に招かれていることを感謝いたします。どうぞキリストの体に連なる喜びをこの聖餐によって共に分かち合うことができますように。これらの祈り、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。可能な方お立ちいただきまして、賛美歌の258番を賛美いたします。